you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。我が家ってね、ボルテックスのポータルがあって、まあそこからね、まあ、いろんな次元の空間に移動する存在とか、まあスピリッツとか、まあいろんな存在を見たりするんだけど、まあ、このところ結構頻繁にね、人間らしい存在の移動が結構あるので、まあ、そういう時ってものすごく地球のね周波数が変化をしている時っていう時に結構見たりするんですよね。まあ今日はこの話じゃないんだけど、まあ、結構多いなってさっきも見たんで、それで思わずつぶやいてしまったんですが、まあそうするとこういうスピリットたちも私が録音してる内容をまあ生で見たり聞いてんだろうなって何気なくふと思って、まあこんなね余談でスタートしていますが、まあこういうお話とかが好きな人とか、これまで私のブログを読んでる人は分かると思うんですが、まだ読んだことない方は小人の話とかいろんなお話があるのでね、まあぜひいつか読んでみてください。まあ、そのためにね、うちの家ってすごいボルテックスのエネルギーが強いので、それでしっかりとグリッドするためにやっぱりね、7つの習慣じゃないんだけど、7つの道具じゃなくて7つのね、やはりシンボル的な、ね、エネルギー的なホールドするものがあって、まあ、この家にね初めて来た時に、まあ、次々とそれをね見つけていくと、本当に来てしまった思ったなっていうのを思い出してました。 Anyway、 今日はね、皆さんにエピソードの中で、まあ、成功に関するような、まあ、でも人生に関するお話をしたいなと思います。まあ、基本的にはね、成功哲学に近いかもしれませんが、エピソードをね、結構いろんな人たちがね、子育てであったり夫婦間のお話であったり、いろんなカテゴリートピックでパッと見てすぐ見つかりやすいようにっていうね、リクエストとかがずっと前にあって、でそれでね、その分けた、なんていうのかな、そのカバーでした、エピソードのカバーをね分けるようにちょっとキャンバーで自分で作ったりしてね、皆さんに一覧をバーって見ていると、あ、ママトークを買ったなとかね、まあ、自分でもねすごく参考になっていて、いや、このライトスタイルのいつものカジュアルなトークが続いてるなとかね、まあ、そうすると、まあ皆さんにはね1ヶ月に1回とか出している友人との出会いとか、まあ、その中でちょっとこの成功メソッドみたいな表紙がちょっと見られないなみたいな思ったので、今日はこの成功的なお話をねまず聴取していきたいと思います。私の中でもこうやってチョイスしていくと、バーってダウンロードされるようにいろんなやっぱメッセージを受けたりとかしていくので、まあ、そこでね、あ、今日はこの内容になるんだなって。でもね、多分ダウンロードしてる途中でね半分ぐらい忘れてると思うので、そしてこの生でトークしていた時に覚えてるものとか思い出せるものを皆さんに届けています。私よくプライベートコンサルの時にもクライアントさんに、皆さんにいつも言ってるのね、私は2回同じこと言えないので、もう基本的にお話を聞いたら自己責任で覚えててくださいねって言うんですね。なぜなら、あの時まさみさんこんな話してたんですけど、もう一度それを説明してもらっていいですかって言うと、もう覚えてないんです基本ね。まあ時にはそのヒントでバーってそのシーンを思い出して思い出すことはあるんだけど、なのでね、今日もいつものような直感トークで成功のお話をしていきたいと思います。私がねずっと仲良くしてたフレッドじいちゃんっていうねおじいちゃんのお話は、結構多くの方がねブログとかでもすでに読んできたことがあると思うのね。でフレッドじいちゃんは、あのスティーブ・ジョブスのシークレットアドバイザーってことでね有名だったおじいちゃんなんだけれども、まあ、そのねおじいちゃんはよく、ゲームの大きなねショーとかに、エキシビションとかによく招待されて行ってたんですね。で最初の頃すごい不思議で、じいちゃんゲームしないよねみたいな、全然ゲームもしないしね、もう普通のじいちゃんっぽいわけじゃない、なのになんでじいちゃんがいつもね、もうニューヨークとかのね そういうあのゲームのそういうエグゼビションとかにね、なんで招待されるんだろうとか思ったりしたんですね。まあ、時にはあのマイクロソフトであったり、世界的にね、まあ、うちの子たちもね遊んでいたそんなゲームとかね、そういうあの会社の、ね、人たちとか、この世界のマーケットを握るそういう会社のね、ロイヤーさんっていう弁護士さんとか、いろんな人たちがよくじいちゃんのことを訪れていて、でまあ不思議だったんですよ。でじいちゃんに話を聞いて、まあ、そういう方々が来た時に一緒に話をしていたら、じいちゃんはもともとずっと大学の教授だったんですね。でハーバード大学をはじめミシガン大学とか、まあ、ビジネスっていうところにとても有名な大学のマスターデグリーの、ね、あの教える、そんな、まあ、ビジネススクールの方のね、まあ、そのマスターのを、まあ、習得して、その次に行く、まあ、世界のねこれからのビジネスを担う人たちっていうのをどんどん育てていったというのがおじいちゃんで、だからこそおじいちゃんは最終的にそういったスティーブ・ジョブズも出会うきっかけっていうのはもちろんできるわけですよね。で全くね、まあ若い人たちは知らないと思うんだけど、私たちがねちっちゃい頃の時代って、私たちって、私55なんでね、みんなねもうそうなるとね、その若い時ちっちゃい頃ってね、パックマンっていう、もちろんなんだっけ、ゲームっていうのがね流行ってちっちゃい頃有名だったって言えばこういうので、でその後にほらマリオブラザーズとかね、そのテレビゲーム時代っていうのが出てくるんだけど、全くその前ね、まあそのゲームの歴史を語るコンサートっていうのにね、子供たちを連れて行ったことがあって、もうねその歴代ゲームの歴史ってのがあってね、そのパックマンの時代から、そしてこの現代のゲームまでって、もちろん音楽って欠かせないわけですよね。もう皆さんね、ある音楽を聴けば、あこれはパックマン、これはマリオだっていうふうに分かるわけじゃない。そのぐらいそういうゲームと音楽っていうものが密接であって、それをロサンゼルスでその歴史的な音楽とゲームのコラボっていうコンサートをね、に子供をね、ちっちゃい時、まあ、ミドルスクールぐらいだったかな、その時に連れて行って、まあね、もうあのそれこそパックマンの音楽が出てきた時に歓声を上げてたのは、まあ、親世代の皆さんですよ。私は笑っちゃったんだけど、もうみんなが感動してて知ってるって、もうやっぱり自分が通ってきた、生活してきた人生の歩みの中にある音楽っていうものは、こんなにみんな一瞬にしてその時に戻り、感動っていうのを思い出し、まあもう本当にタイムバックみたいなね感じで戻ることができるんだなっていうのをその時にも感じました。まあそんな中でね、もうもともとそのパックマンとかね、これもテレビゲームとか携帯でゲームするなんていうのが想像もつかない時代に、実は世界で初めてこれからはゲームの時代だよって、ゲームが次なるビジネスになるよっていうことを伝えて、生徒たちにその意識っていうのを植えていったのが、実はフレッドじいちゃんだったんですね。まあ、あのゲームっていうのが全くビジネスでない時なので、もうその話っていうのはある意味すごい反乱だったそうなんですね。まあ、そんな時代っていうか、そんなことなるわけないよみたいなね。だってその時代なんてハードコンピューターの時代って言ってたので、まあ、当たり前に一家に一台なんていう、もうパソコンもない時代ですからね。そうなってくると、おじいちゃんは大学にね、そのコンピューターをどんどん導入してもらい、学生たちに次なる世代、ゲーム世代、ゲームビジネス、そして最終的にはゲームを通して子どもたちが学んだりとか、いろんなことをしていくだろうと。だからある意味での、まあ、ゲームのモラルみたいなね、どんなふうに我々が導こうとするかにより、この世界が変わってくるっていうことを、実は一番最初に説いた人だったんですね。でじいちゃんゲームなんて全然わかんないのに、そういうことができる人で、でそうして、まあ ゲームなんだっていうことで、ゲームのその時代、ゲームのビジネスの本当に根底っていうのをじいちゃんの教え子たちがみんな実は気づいていったんですよ。そしてね、もうだからこそみんなが先生見てくださいってね、ゲームの時代がここまで来ましたって、もうみんなあのゲームの会社のね有名なエグゼクティブとかになっているわけなので、みんながじいちゃんを呼んでね、もうあの見てください見てくださいってやっぱり教えてくれた人に褒めてもらえるって嬉しいわけじゃない。だからね、そんな風にしてよくおじいちゃんは招待されたんだよ、行ってくるねとかって言っていたんですね。そして、まあそういう有名なゲームの会社の世界的ローンチとかそういう時にも、まあ、他州からね、まあ、そういうエグゼクティブの方とか弁護士さんとか来て、新しいもの、全くこれまでにないものを世に出すっていう時はもちろん誰もプレッシャーであって、だからこそスティーブ・ジョブズさんもね、じいちゃんにいろいろと相談をして話を聞いていただくって、何かなんていうのかな、的確なアドバイスをするだけがコンサルタントではなくてね、そういうところでは私のところに来る人も、私は彼らの専門分野ってのは全然知らないんだけども、でも私が話を聞いてる中から感じることを皆さんにいつもお伝えしていて、まあ、最終的にそれがいつも大ヒットしていただいたり成功に導いたりっていうね、そのなんていうのかな、ガイダンスになってるっていうのは私も本当嬉しいことで、だからこそじいちゃんはもう そのねもう何百倍何万倍もの成功というのを収めてきて、多くの人たちを大学からねずっと教え続けていった人なので、もう本当に見ていてね、まあ、面白いなっていうとことか興味深いことはいっぱいありました。そんなね、じいちゃんが教えてくれたことの中からビジネスのお話って皆さん伝えていくと、まあじいちゃんが教えてくれたことと私が今ずっとねこれまで感じてることもプラスしながら伝えていきますね。皆さんにはね、もうマニュアルの時代じゃないよっていうことをずっと言ってきました。マニュアルの時代は何かっていうと、教えられた通りの時代ではないっていうことね。だから自分で考えるっていうこと、自分で感じるっていうこと、魂とかあなたの心が何を感じて何をやりたいと思ってるのか、それはねこれからどの年代においても大切なことで、そういう感じることとかパッション的なことっていうのは若い子たちのためと思ってる人たちも軒にはいるんだけど、いやそれはもう全然違っていて、人間何歳になってもそれを感じる力っていうのを持っていて、でそれを、まあ、ある意味クローズしたのも自分であり、それをなくそうとした、ね、人もいるわけであって、でもなくそうとしたとしても根底にあるものっていうのは私たち残っているわけでね。だからこそ How you gonna bring those back って、どうやってそれを自分の中にまたもう一度取り戻すかっていうところになってくるんですね。でもね、そこでじいちゃんが言ってくれたアドバイスで、とても大切なことが、このマニュアルの時代、マニュアルじゃない時代にもとても的確になってくるのは、とにかく、まあ、あの誠実、そして素のまま True of yourself っていうことなんだけど、真実の自分っていうのがあるわけよね。それは見栄を張らない、そしてやっぱりなんていうのかな、もうそのままの自分でいるっていうこと、もうそれは昨日の話のありのままの自分だけでいいって話ではなくて、何かっていうとある意味嘘をつかないっていうことをじいちゃんよく言ってたんですね。嘘っていうことは絶対にいろんなところで最終的に自分を食っていくって言ってたんです。まあ、それは何かっていうと、自分の経験がもし少なかったとしても、それはあなたであって、あなたが自分をどう評価してるかって、でこれからの時代ってことを話をしてたんだけど、まさにその時代になったなというのは、まさにコピーするのが簡単な時代になってきました。誰かの話を聞いた、誰かの話を読んだ、まるで自分が知ってるかのように話をすることができたとしても、それは自分の心の中にどんどんどんどん見栄とエゴをね巨大化させていくわけで、だからこそそういうなんていうのかな、 誰かのコピーをする時にも、これをこの人から学ばせていただきましたとか教えていただきましたなってくると、誠実な自分っていうところからまたさらに何て言うのかな、ピュアなエネルギーでどんどんどんどんその広がりっていうのを見せてくれるわけですよね。なぜならこれまではグリーディー、目標を持って絶対にこんだけお金を掴んでみせるとかね、まあある意味なんていうのがガッツに見えるんだけども、要はグリーディーな分で日本語がちょっと出てこないけど、まあがめついみたいなね、そういう人たちでも実は成功することができた時代ってね、それはまあある周波数の一定でね、でもこれからはどんどん変わっていくよって、それをねすごくじいちゃんたちともいっぱいお話をしてきて、まさにその通りだなと思います。だからこそね、皆さんね、自分が本当に何を好きなのかとか、自分がこれまでやってきたものだけが全てじゃないっていうこと、まあ、自分が知ってるもの、自分が知ってることで自分はこれしかできないからとかね、この仕事しかやったことないからとか、これだけしか学んだことないからってね、よく多くの人が言うんだけど、じゃあ違うことやってみればっていうようなね、単純なお話であって、じゃあ新しいことを学ぶっていうことも、ただ学ぶっていうものではなくて、まず自分が何を感じているかって、すごくね、私はねそれをずっと大切にしてきたんだけれども、まあ、じいちゃんとのお話の中でね、そういう真実のある感情っていうのかな、自分が本当に何を感じてるかによって時代のニーズとマッチさせていくと、ものすごいやっぱりパワーになっていくんですよね。そのためにはもう本当に見栄を張らない自分っていうものを作っていく、まあ、さらにこれからはもっとそれが大切になっていくのでね、ぜひ皆さん、ビジネスで成功したい人、これまでのマニュアルとかね、これまで教えてもらったこととか、このスタイルで成功したっていう人の話を聞いてやってみるんだけど、なかなかうまくいかないんだよなって、なんでなんだろうっていう時に、時代が少しずつ変わっているっていうことで、そして時代が変わっているということは周波数の流れが変わっているってことでなってくると、全く違うものを持ってくると、その時代の周波数に合ってなければね、その昔のやり方で成功できるかっていうとちょっと違っていたり、成功の見方っていう、成功の捉え方っていうのもある意味で変わってきてるので、まあこのあたりって深い話を、このトピックの多分中から10項目ぐらい分けて話すと一番いいんだよなと思うことをバッてちょっとまとめて今日話ししてみました。全く何もない時代からじいちゃんたちが作っていった今のゲーム社会、まさにもう本当の意味でのドル箱市場っていうものが世界にあります。もうだって誰もが当たり前にゲームなんて知ってるしっていう時代じゃないですか。子供だって知ってるって。でもそういうのが全くない時代にね、ゼロからこんな時代が来るよって、私はなんかすごくそれが好きで、なぜならうちの父は10歳で戦争を経験して2年間一人で生き抜いて、12歳でね、軍人さんたちにね発見してもらい、しばらくアメリカ軍のキャンプにいて、でそれでおばさんと再会をして、まあ、そこからまた、ね、兄弟で生きるってことになったんだけど、だからもう15歳とかではね、自分で全くゼロで何もない時からどうすれば生きることができるか、目の前にあるものが何なのかって、目の前にあるもので何が活かせるのかっていうのを常に考えなさいっていうことを、すごくちっちゃい頃からもうなんていうのかな、ベッドタイムストーリーって、普段だとさ、みんないい絵本とかを読んでもらうわけじゃない。父とか母っていうのは文字があんまりね、読めなかったりしました。なぜなら学校に行ってたわけじゃなくて戦争があったので、そうなってくるともう自分の研究やり話すのが多いので、だからこそじゃあ目の前にあるものって鉄くずであったり、そういうものがお金になるのかもしれないと思って、でそれをやはり父は最初お金にしていって、そして畑をしている人たちから野菜を買って、 で市場に持っていくとか、でその最終的にそうやって建設業になっていったんだけども、目の前にあるもの、ゼロから何を生み出すかって、これはねものすごく自分がね共感できたのは、天使も全くいつも同じことを言ってたんですよ。まさみ、いつもゼロって、ゼロから何がっていう時に、みんな目の前にあるものでいっぱい遊んでいてってね、もうお友達がおままごととか、私もやったけども、ままごととかそういうこととか、目の前にあるもう遊びで一生懸命な時に、なんで私がまたいつもゼロから考えないといけないんだろうみたいなね、そんなのいっぱいありましたが、もう大人になってフレッドじいちゃんだって、ゼロっていう全くそのゲームがない時代から未来をある意味予想する、未来をイメージする、そうすることによって確実に未来を見ることができるんだよっていう話をね、いつも感動しながら聞いていて、共感できる部分がいっぱいあったので皆さんにもお伝えしました。さあ皆さんは自分の未来をどう見ていきますか？いやー、すごい大変なクエスチョンだよね。でもね、自分がどう見るかによってあなたの未来も変わってくるっていうことだから、この瞬間にあなたがどう見たいか、そこも含めてね、なってくるとみんなにディープシー受けてもらいたいって今一瞬思ってしまいました。 Anyway, thank you everyone. それでは今日もお聞きいただいてありがとうございました。雨を見ながらお話ししてると、また昨日と同じように22分喋ってます。 Thank you everyone. それでは Promise me, love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。ほらね、やっぱり22分になっちゃうよ。Thank you. Bye for now.